こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。英国人記者が見抜いた戦後史の正体は、長年日本に駐在した英国人ジャーナリスト、ヘンリー・S・ストークスが、1945年から1985年までを中心に日本の戦後史を読み直そうとする歴史時事評論である。藤田博之が翻訳を担い、SCB新書から刊行された本書は終戦と占領。GHQ による報道統制とプロパガンダ対米関係、日中外交を3つの軸に据え、戦後日本で定着した歴史認識がいかに形成されたかを問う。著者は東京裁判や連合国側の戦争理解に強い異議を唱え、日本の戦争をオフとして防衛的不可避なものと位置づける。この立場には歴史学上大きな論争があり、記述を確定した史実として受け取るのでなく、一つの明確な歴史観として検討する必要がある。交換された滅議に沿って、戦後の言論空間と外交環境を挑発的に再考させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、占領期を対米圧力が始まる起点として捉え直す。第1章は、敗戦から講和までの1900-1952年を単なる復興の出発点ではなく、戦後日本の政治、安全保障、歴史意識の枠組みが設計された時期として扱う。本書の中心的な見方は、戦後史を理解するには米国との力関係を避けて通れないというものである。占領下の制度改革、戦争責任の議論、国際社会への復帰は敗戦国日本が圧倒的な影響力を持つ占領当局と向き合う中で進んだ。ストークスはこの非対称性を重視し、日本人の自虐史観と呼ばれる認識もそうした環境と切り離せないと論じる。ここで有益なのは、戦後の価値観を日本社会の自発的変化だけで説明せず、占領という国際政治上の条件に置き直す視点である。一方で、戦後の民主化や平和主義を日本社会がどのように受容選択したかという側面まで外圧だけで尽くすことはできない。本書を読む際には、著者の対米批判を手がかりにしつつ、日本国内の政治勢力、世論、世代間の経験差も合わせて考えることが重要になる。次に、GHQ の報道規制から現代メディアの問題までを連続して考える。第2章は1952-1968年を対象に、 GHQ による報道規制とプロパガンダの歴史を論点化する。占領期に検閲や情報統制が存在したこと自体は、戦後日本の言論史を考える上で重要な事実である。本書はそこからどの話題が語られ、どのと話題が語りにくかったのかという言論環境が占領終了後の新聞放送教育にまで影響したと見る。著者の狙いは、メディアを中立的な情報の通路とみなすではなく、国家権力、国際秩序、編集方針、受け手の期待が交差する制度として捉え直すことにある。プロパガンダという語を敵対国だけの問題に限定せず、勝者が敗者の社会に及ぼす説明枠組みの問題へ広げている点が特徴的である。現代の報道内容を占領期の統制だけから直線的に説明するなら、メディア企業の競争、法制度の変化、取材現場の判断といった要因を見落とす。本書は結論をそのまま受け入れるためというより、情報の出所、使用後沈黙している論点を批判的に点検するための論争的な材料として読む価値がある。さらに、東京裁判をめぐる批判を通じて戦勝国史観を問い直す。本書で最も輪郭の明確な主張は、東京裁判を正当な裁判というより、戦勝国による政治的道徳的判断を帯びた過程として批判する点にある。ストークスは戦争責任の追及、侵略の定義、自己法的な問題、連合国側の植民地支配をめぐる問題意識を結びつけ、日本だけを一方的な加害者として描く歴史観に反対する。そして、日本が真に戦後を乗り越えるには、東京裁判の評価を固定観念として扱わず再検討すべきだと訴える。この論点は、国際法、帝国主義、戦後処理、記憶政治が重なるため、安易な賛否では扱えない。東京裁判には手続きや法理をめぐる長年の批判がある一方、日本の戦争行為とアジアの人々が経験した被害に関する膨大な研究も存在する。したがって、読者には裁判批判を直ちに戦争被害の否定へ結びつけない慎重さが求められる。本書の意義は、勝者の裁きが歴史記述に与える影響を鋭く問題化することにあり、その限界は日本の行為の多面性や被害者側の証言をどこまで十分に扱えるかにある。そして、日中外交を中国が得た利益という非対称な視点から検討する。第3章は1985年の日中関係を扱い、中国が戦後日本から得た利益に注目する。ここで本社は、日中関係を友好や対立という抽象的な二項対立だけでなく、国交正常化、経済協力、歴史問題、地域秩序が絡む現実的な外交問題として見る。中国の改革開放以前以後をまたぐこの時期、日本にとって中国との関係改善は市場、地域安定、安全保障上の意味を持ち、 中国にとっても資金、技術、貿易への接続含む重要な利益があったストークスはこうした関係を日本側が歴史認識をめぐる圧力を受け続ける構図とも関連付け、対中外交の姿勢に批判的な目を向ける。これは経済的相互依存が歴史問題を消滅させるわけではないことを示す論点である。ただし二国間関係を一方だけが利益を得たという図式で把握すると双方の政策目的や国際環境の変化を単純化しやすい。本書は援助貿易外交承認が歴史認識と別個ではないことを考える入り口として有用であり、読者は公式文書や中国側日本側双方の研究と照合しながら評価するとよい。最後に外国人記者の立場が生む説得力と立場性が生む検証課題、ストークスは英国の主要紙及びこめがみの東京特派員支局長を歴任し長期の日本滞在経験を持つジャーナリストとして知られる。本書ではその経歴が日本の内側だけでは見えにくい英明の対日認識や戦後国際秩序における日本の位置を語る際の重要な基盤になっている。日本人による自己弁護とみなされがちな論点を英国人の著者が提起するため読者には既存の通念を相対化する効果がある。特に英国の帝国史や人種観と日本の戦争認識を接続しようとする視点は本書の個性である。しかし国籍や職歴は主張の正しさを保証するものではない。著者が明確に日本擁護的な立場を取り東京裁判士官への反論を主眼に置く以上資料の選択や反証の扱いについては慎重な確認がいる。読者は外国人が語るから客観的と受け取るのでなく、どの証拠に依拠しどの経験を重視しどの歴史的論争を省いているかを問うべきである。その読み方によってこそ本書は同意のための本ではなく歴史呪術の立場性を学ぶ教材になる。結論として、本書は戦後日本の歴史認識に疑問を抱き占領メディア東京裁判対米対中外交を一つ流れの問題として考えたい読者に向く。とりわけ教科書的な概説だけでは見えにくい誰が歴史の枠組みを作りどのような言葉で定着させたのかという問いに関心がある人には議論の出発点となる。実用的な利点は報道や政治的主張に接した際事実そのものだけでなく語り手の立場用語の前提比較対象の置き方を検討する習慣を促す点にある。ただし本書の日本の戦争を防衛的不可避とみなす主張や東京裁判戦時の諸問題に関する評価は学会社会で広く争われている。反対の立場を含む研究一次資料被害を受けた地域の視点と読み比べることが不可欠である。同種の戦後史論に比べた際の特徴は英国人のベテラン記者という経歴から英米の帝国史と日本の戦後意識を結びつけ3つの年代区分で論点を整理していることにある。結論に同意するか否かを超え歴史観が政治と情報環境によって形作られる過程を批判的に考えるための強い主張を持つ論争的な新書として位置づけられる。ご支援いただける場合はヘンリー S. ストークスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。